Toronto Suzuki。
はい、さて今日の漫画編も引き続き AV 監督二村仁さんをゲストにお招きしていろいろとお話を聞いていきたいと思います。二村さんお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや前回はね本当に古典ラジオの感想からもう欲望とは何かっていうところとかあと心の穴みたいな話もしましたけども、続きですかね今回は。はい、で前回、どういったところで終わってましたっけ。
ヤンさんと深井さんからそれぞれ出て、ヤンさんからのお話は欲望って開示できないから自分の中に秘めているものなので検討が難しいっていう、うん、それもそうですね思いますし、それから深井さんから出たのが欲望に嘘ついてることがあるって、それ性的欲望じゃないものを性的欲望だっていうふうに、人間って自分でそう思い込んでたりしますよね。自分で自分についてる嘘が一番分かんなかったりしますよね、うん、本当にその性の問題を僕ねセックスって基本的に幸せなものだと思っていて、はい、そうならなきゃ嘘だと思ってるんですけど、うんうん、でも世の中にはそういう事件があるじゃないですか、はい、で具体的に言うとまたそれで心に傷をもともと負われてる、そういうことが聞きたくないっていう方がいたらちょっとご容赦いただきたいんですけど、はい、まあ、いわゆる性犯罪ですよね、はいはい、そういうもの、はい、男性が女性に無理やりやったりとか電車の中で、うん、変なことしたりするってことが、まあ、後立ちませんよね。で、これ、僕ね、痴漢って、あれ性欲でやってるのとまたちょっと違うと思うんだよね。
そうなんですか。
なんか、支配欲っていうか、なんか、それこそその、深井さんがおっしゃったように、自分の本当の、本当はもうちょっと自分が女性から愛されたいみたいな気持ちを、なんか、自分の中のその屈託というかね、
あ、コンプレックスなんですかね。
まあ、コンプレックスっていう言い方も素人が
違うんですかね。
言い方がよくわかんないんですけど、性格難しいんですけどね、この辺。ましてや僕は医者でも何でもないんで、難しいことなんですけど、僕の考えを言うと、本当はなんか無理やり女を犯したいんじゃなくて、あるいはなんか、そういうこっそりやったりすることに興奮してるとか言うけれども、なんか本当は、あなたは愛されたいんだよねみたいに思うんですよね。AV 監督がこういうことを言うと臭いんですけれども、
なるほど、
本当は愛されたいっていう気持ちがなんかひん曲がってそうなっちゃってるんじゃないかなっていう感じがして、その愛されたいって気持ちがまず一旦どこに行くかっていうと、自分より弱いものを支配したいみたいなね。なんか性的な暴力衝動であるならば、その暴力衝動が相手に受け入れられて、相手を興奮させて、お互いの興奮が高まっていくのが、なんか性的な関係だろうと思うんだけど、まあこれ難しいんだよな。僕はそういうふうに思うし、思いたいっていうことなんですけど、いや、相手が嫌がる、本当に嫌がってることで俺は性的に興奮するんだって言われちゃったら、もうここ、水かけ論になっちゃうんですよね。だけど、僕、その、例えば職業で SM みたいなことをやる、特に女性のね、女王様みたいな方の知り合いが結構たくさんいたりするんですけど、女王様たちももちろんそうなんだけど、なんか女王様を満足させているマゾの男性ってね、みんなめちゃめちゃ自由そうなんですよね。
へー、自由なんですか。支配されてるように見えるのに。
そうそう、っていうかその、いや、女王様たちが呆れるわけですよ。マゾの男性って本当に自由だよね。
どういうことですか、自由そう。
いじめられ方が自由ってことですか。
うん、いや、もうそんなことやめてくださいよとか言いながらすげえニヤニヤしてたりしてでそれでまた女王様イラッとして無知の力が強くなるみたいな、それでまた喜ぶみたいなさ、この SM 関係ってあるじゃないですか。なんか それってなんだろう、明るいとか気持ち悪いとかそういう話ともちょっと違ったところにあって、いやー、なんか人間だなっていう感じがするするんですよ、僕は。
うん、自由に見えるって面白いですね、その姿が。
伸び伸びしてるっていうかね。
伸び伸びしてる。あ、自分を解放してるっていう、
ね。そうですね。ある意味、ね。だけど、それがその、なんか、まあ男性からとも限らないんだけど、なんか一方的な暴力。相手が喜ぶような、はい、暴力だったり、相手を本当に、相手の体だけじゃなくて、本当心まで傷つけようとするような暴力っていうのは、なんかこう、暗いっていうかな、伸び伸びしてない感じがする。だから僕は性的なことっていうのは人間を 解放することだと思ってるし、
はい、
でも解放しない形式の性は、うん、なんかそこにちょっと実はずれてる、隠されてる欲望があって、
うん、
だからよくほら、あの、痴漢をして捕まった人がね、なんか俺、はい、欲求不満だったんだみたいなさ、ことを言って、なんか、ことするわけじゃないですか。
うん。
で、それこそ昔の時代だったら、なんか、それを捕まえたおまわりさんも男だったりして、
うん、
そういうのになんか理解がある。なんか、もう今はそんなことないと信じたいですけど、
うん、
昔は、なんか、痴漢で捕まると、なんか、その捕まった人の奥さんに対して、いや、奥さんちゃんとお家でセックスさせてあげてくださいよ、みたいなことを、おまわりさんが、その、する人が、言ったりしていたっていう、そういう本当に人権、被害者のあればどこに行くんだっていう、本当にそういう時代があった。それって本当にその、この古典ラジオでも話されていた昔の、
うん、
そのもう男の都合で物を進んでいた、うん、人権っていうものがなかった時代っていうのが本当についこの間まで日本でも、
うんうんうん、
日本にこそあったっていう話ですけど、それってやっぱ変じゃないですか。なんか、はい、定期的に射精してれば、
はい、
痴漢をしなくなるのかっていうと、うん、そういうこととは違うと思うんですよね。うん、なんか、そこにはやっぱりその人の、そういう犯罪を犯してしまう人の満たされなさ、
うん、
なんか必ずあって、
うん、
で、そういうのを単純にね、いや、俺は性的欲求不満なんだとか言ったり、うん、あと、俺がモテないのは女が悪いみたいなことを
言
う人たちっていうのは、なんかちょっとさっきの深井さんの話で言うならば、その自分の欲望をちゃんと見つめていないっていうか、
あ、
自分の欲望の因数分解みたいなのが足りない。
あ、うん、因数分解ってすごいいいですね、
うん、
そうか、だからその因数分解するときに、うん、性欲に行ってしまった欲望は、
うん、
性欲として見なしやすいから逆に分かりづらくなるという意味で、うん、あんまりあれなのかもしれないですね。
そうですね、あの柳さんも言った、性は自分の欲望は隠されてるものだから、
隠されるから、
自分でも俺は性欲が強い男なんだ、うん、男らしい男なんだって自分でも思い込んで、
うん、
リープするとか痴漢をするっていうの、ん、昔はいっぱいあったと思うんですよね。
なるほど。
わあ、なるほど。性欲は性欲の中だけで理解されてしまうのか。う
ん
う
ん、まあでも実際ね、歴史調べたら性欲自体が社会的に湧いてるっていうことがだいぶ分かったから、だから社会的欲求なんだよね。あれはほとんどが。
う
ん、ということは、うん、その社会と自分の関係性の中にその欲望の源泉があるはずで、
うん、社会が認めるこういう欲望は今この時代この共同体においては OK で、
うん、
こういうのはタブーですよ、それが社会
ですよね。そうですよね。
でまたそれと微妙にずれたり、
うん、
矛盾するものとして本人のそれこそ心の穴、満たされなさ、
うん、
例えばそれが性欲だけじゃなくて、まあ、性欲に近いのかな、どういう人を好きになるみたいな、
うん、は
い、どういう同じだから女が好きみたいなの、男は女が好きみたいなのが社会が決めた欲望で、そこからはあの同性愛の人は、まあ、こぼれ落ちてしまうというか、
うん、
病気だとされてしまうみたいな、うん、大きな社会の、押し付けてくるものがあると同時に、
うん、
個々人の中に
うん、
なぜその欲望を持ってしまうのか、なぜ同じ女が好きなのにおっぱいが大きい人を好きな人とおっぱいが小さい人を好きな男が、
ね、確かになんでなんでしょうね、あれ。
だからそれをなんでかって考えるのは多分理由があるんだけど、それを素人がねやっぱり精神分析ってやっちゃうとあんまりよろしくないので、
うん、
この穴という雑な言葉でみんなそれぞれだよねっていうことを言いたくて、
うん、
どうやったら因数分解できるんですかね。
今素人が精神分析やるのは危険だと話をしたんですけど、やっぱり人から決めつけられたり、
うん、はい、
自分の中である程度そうかなって思ってることを人から言ってもらえば、それは占いでも何でもそうじゃないですか。なんか当たる占いって結局、あのホールドリーディングっていうと怒られちゃうけど、あのその人が本当に思ってることを教えてくれるみたいなところがあると思うんですよね、あの、
うん、
あなたの。だから自分に聞くしかないと思うんですよね、うん、ただその自分に聞くときに、さっきもヤンさんおっしゃったように、あの恥ずかしいことだからって言って人と開示せずに自問自答だけしてると、どんどん自分に都合よく解釈していって、
うん、
なんかああいう人が私は好きなのみたいなね、だって、うん、あの悪い人って魅力的じゃないみたいな話になっていって、毎回 悪い男に、何度悪い男にひどい目にあっても懲りない女性も、まあ、男性もいると思うんですけど、
はいはいはい、
あれはなんでそもそもそういう自分が傷つくことを求めてるのかみたいなことをあんまり考えようとしないですよね、自問自答だけだとね。
そうですよね、きついですしね、そこに切り込んで考えるって、
うん、本当、はいはい、本当の自分の欲望を知るっていうのは多分相当きついことなんですよね、
うん、
だからやっぱりそこは安全な場所で誰か他の人と信頼できる人と話すしかないんじゃないですかね。
会話ですよね。多分自分一人でやったら危険で、聞いてもらうとか。
うん、いやそれでも信頼できる、そこまでのレベルの会話をしてくれる人を見つけれるかどうかっていうのは結構難しいですよね。
確かに ね。普通に生きていたら、そういう人と自然には出会いづらいよね、今の状況だと。う
ん、いや、僕ね、これね、その、そこにおける会話っていうか、まあ、対話だと思うんだけど、ルール次第だと思うんだよね。
ルール。
うん、なんか、それこそ今の社会って、うん、こういうことは失礼だから聞いちゃいけないとかさ、
うん、
そこをなぜって言っちゃダメみたいなさ、
うんうんうん、
ルールがあるじゃないですか。
うん、そうですね。
それなぜって聞くと、それは空気読めねえな、みたいな。
はいはい、
そういうのによって、多分、社会って動いてるんだと思うんですけど、うん、目に見えない同調圧力みたいなのを踏み越えないようにみたいな。うん、でも、なんか、せっかくそのインターネットのいいところっていうか、
うん、
例えばこういう番組もさ、古典ラジオみたいなのも、なんか考えちゃいけないことにまで結構踏み込んでおられるじゃないですか、皆さん。
う
ん、歴史を学んでると、うわ、これやべえとこ掘り当てちゃったみたいに思いながら、
うん
うん、あると思うんだよね、そういうのね、
うん。
で、そうやって歴史もそうだけど、多分哲学っていう学問がそうで、哲学って別にニーチェが何を言ったとか、はいはい、サルトルが何を言ったみたいな知識の学問ではなくて、だからそれこそフーコーとかやったことって、そういうことでしょ。なんか、
そうですね。
タブーに別にジャーナリストじゃないんで、タブーに切り込もうと思ったんじゃないんだけど、
うん、
物事を深く考えていったら、
うん、
普通に社会に生きてたら考えちゃいけないところまで踏み込んでしまった。
はいはいはい、はい。
だからそういう、でもこれってそうなんだよね。恋人とか家族とかとはできないんだよね、恐ろしくて。
そう、だからやっぱ現実的に関係性がある人だったら、その後どうなるかという恐怖があるから。
恐怖もあるし、あと聞く側がだいぶやっぱ僕スキル必要だと思ってて、スキルなのかマインドなのか、その、まずジャッジ多分したらダメだろうし、
そうね、
解釈もあんまりしない方がいいよね。その、解釈ってストーリー作りだから、
はい、
今あるストーリーとかこの社会でよく使われてるストーリーで解釈しようとすると結局さっきの本物の欲望を見つめるっていうことを阻害する要因にしかならないから、
うんうん、そうだね、
難しいですよね。本当人類学のスキルとかいるよね、
はいはいはい、
シンプルに
人類学すごい役に立つと思います
、はい、
僕その心の穴っていうことを言い出したのは、うん、その心のその癖とかね、例えば悪い男を見ると好きになっちゃう女の子とかね、
うん、
はいはい、なんかあるとすぐ手首切っちゃうみたいなのって、
うん、
それトラウマっていうふうに呼ぶこともできるんだけど、これだからなんでかっていうと、例えば風俗で働く女の子とか、
うん、
AV に出ちゃう女の子って、どうせみんな家庭が問題があったんでしょっていうふうに、すごい雑なことを言う人がいるわけですよ。
はいはい。
とは限んないんだよね。
うん、
すごいいいとこのお嬢さんが AV 女になってたりすること、本当にあるし。
うん、
でも、それって、やっぱりその人の中のなんか AV 女にならざるを得ない。何かがあってそれをやって、
うん、
はいはい、
それって必ずしも苦しいことだけとは限らない。だって、まあね、ポルノを否定する人は AV 女優はみんな不幸だって言いたいかもしれないけど、そうではない人がいっぱい見ているし、
なるほど。
だからあんまりね、その心の仕組みで、こうだったからこうなんでしょみたいな風に、素人が決めつけたくない、素人が精神分析やらない方がいいよってのは、そっここなんですね、
今の話ちょっともしかしたら通ずるかもしれないですけど、またこれちょっと、はい、二村さんの本で書かれてたやつで、 AV の撮影の前に、はい、なるべく女優の方と話す機会を取るっていう話をされてたと思うんですね、はい、
うん、
でそのやっぱその外見のスペックだけでどうしても AV って見がちだけど、そうじゃないその内面的な部分を知ってた方が必ず AV が結局エロくなるっていう、
そうなんです、うん、その方がエッチでしょ、はい、っていうね、
ですよね。
あ、
ポイント心を許したときに、
はい、
やっぱりどんなセックスするかって言ったら、
はい、
本当に自分がしてほしいことは男も女もね、
うん、
なっていくのが幸せだと思うんですよ、
うん、
必ずしもそうならないのがまた現代の恋愛だと思うんだけど、
は
い、最後まで相手に気を使っちゃってね、で結局気持ちのいいセックスができないまま別れる男女、まあ、男女とは限るんですけど、うん、そういうカップルっていっぱいいると思うんだけど、
はい、
本当にうまくいったら、 うん、私は本当はこれがしてほしかったのってことが自分から出てくると思う。
なるほどな。
すごい分かりやすい、男性に分かりやすい例で言うと、おっぱいの大きい女の子が AV に出てくれるってなった時に、うん、おっぱいが揺れてるとこだけ取りがちなんだけど、
うん、
それで確かにまあおっぱいフェチの人は満足するかもしれないんだけど、はい、その人のヒストリーが絶対あるんだよね。おっぱいが大きく生まれちゃった女の子って、はいはいはい、大体 AV 女優になるまでは、はいはい、みんな背中丸めておっぱい隠して生きてるわけですよ。
あ、そうなんですね。
そう、そうです、そうです。だけど、まあ、もちろん、AV 女優になる前にキャバクラで働いておっぱいが大きいことでも、お金儲けて、で、次は AV だ、みたいな人もいるから、そういう人はもう、うん、だどっかの段階で、自分に配られたカードを認めるみたいなことがある。
あ、そう。で、その時書かれたところで印象的だったのが、心の穴っていう言い方をすると、はい、やっぱりどうしてもこう歪んでる部分だったりとか欠けているって印象があるかもしれないですけど、実はそこって寂しさとか欠点とかじゃなくて、論理的に語れないなんか魅力とか、そう独特な能力っていうふうにも実は捉えることができるみたいなことを確か書かれてましたよね。
はい、は
い、
いやなんかそれがめちゃくちゃなんかこう僕は響いたというか。
ありがとうございます。
なんか、はい、そうなんですよ。だからコンプレックスと思ってたことでも実は魅力だったりするって普通に生きてたらあるはずなんですね。
あ、
うんうんうん
うん、必ずしもその子供の頃から持ってたこれが足りなくてこれが欲しかったんだっていうものが確かにその人生に悪影響を及ぼしてるんだったらそれは治療の対象かもしれないけど、
うん、
必ずしもその穴自体を塞がなくていいんじゃないのっていうか穴塞がないんじゃない、
う
んってい
う
のがあって、
うん、
でもそこからその穴が塞がんないとしてもそこからその人の魅力も出てきてるんだとしたら、
うん、
だって皆さんは古典の歴史の勉強をせざるを得ないからこの番組をおやりになってる
で、ね、そうね、うん、この二人は何かしらあるんでしょうね。歴史に出
す
穴が
心の穴でしょ、どう考えても宿題でもないのにこんなに歴史の本読んでる人たちいない、はい、
うん、そうですよね。自分たちが歩いてきたことに関して何かこう揺れる部分ってもしかしてあったのかもしれないですよね。だから歴史を勉強するかもしれないです。
簡単に言うと変態ですよね、歴史
編。そうそう、いや本当にそう、ね、
これがだから性的じゃないから変態って言われてないけど、
うん
うんうん、そうですよね、
うんうん、
挙動として一緒ですもんね。
挙動として完全に一緒だ、
うん、一緒ですよね、
はい、うん、あとまあその何らかのその情熱のモチベーションって、
うん、
僕ね性的なもんだと思うんだよね。
まあ、性的なものというか区別がつかないみたいなイメージですかね。性的に発言するときもあるし、
うんうん、っていうか性的興奮に近い脳の中身が燃えてます。あ、
そういうことか、
は
い、
なるほどな、
うん、なるほど。
この一文を見つけるためにこの本読んでたんだぜみたいなのって、
なるほど、
僕エッチなことだと思うんだけど。
あ、なるほどな。それは
分泌してるホルモンも一緒かもしれないですからね。
俺それも読みました。確か、
うん、
勉強できる人の話をどっかで書いてて、
うん、本で、それはね、はい、あの国分光一郎さんっていうあの親しくさせていただいてる哲学者の方がいるんですけど、
はい、
彼があの自分はあの、まあ、東大かな、早稲田から東大の大学に行ったのかな、まあ、要するに高校の時めちゃめちゃ勉強をしてたんだけど、
うん、
それはあのもう勉強しないと死んじゃうっていうなんか脳のいびつな、なんか心の穴があったんだよね、うんうんうん、彼はね、
うん、は
い、そういう人が、あ、なんか別に将来金持ちになるために東大を目指すんじゃなくて、
うん、
あの結果勉強しないと死んじゃう脳みそだから、あるいはそういう心の穴だから勉強しちゃって、うんうん、結果東大に入っちゃったみたいな人が哲学者になるんだなみたいな。
あ、すごい、確かに
すごいエロチックな感じがするんだよね、それ。
そうですね。だからもうこれ、あの、二村さんの表現、ほぼそのまま言わせてもらうと、
はい、
なんか勉強してる時っていうのが、その気分がいいとかっていうとかじゃなくて、
はい、
もうこれそのまま言わせてもらうと、うん、チンコがビンビンに立ってるっていう状態だっていうのを僕読んで、ちょっとそれを深井さんとヤンヤさんに感じてしまったん
です
ね。感じるよね。
いや、でも僕逆に深井くんと樋口さんにその性質をものすごく感じてますよ。だって二人なんかこういうやり方しかできないっていうことにすごいエネルギーを発散する方向性がすごいいってるってことを僕は感じてるんですよね。そういうふうにしか生きられない、こういうふうにしかこう考えられないからこう今やってるっていう、時には自分を追い詰めたりしてるっていうふうに僕は旗から見て思ってますよ。
いや、それすごいいいお話で、はい、それであるならば、ちょっとこれを聞いてる方たちにね、うん、ちょっと、うん、あの性的自己啓発的な話をするならば、
うん、
それをやった人が幸せに生きれる人だよね。
はいはいはい、
自分のだから、うん、
正直ですからね、自分の欲望に。
突飛にならない欲望を、うん、心の穴をうまく人を面白がらせる方向に、人が嫌がる方向にじゃなくて、
あ、
人に快感を与えれる。だからそれってセックスがうまいか下手か、そういうことでしょ、
うん、
自分のやりたいことが人を喜ばせれる方向に変換できた、うん、
面白、
変換かどうか分かんないけど、それができた人が多分男も女も幸せ。
性的なものと未分化なんですね、
うん、
こういう歴史勉強したいとか、うん、人間のこと知りたいとかいうのも、
うん
う
ん、なんか
面白いな。
そうなんですよ、あのよくね、三大欲求とか言うけど、うん、まあ食べることと寝ることに比べてセックスって異質だ、性欲って異質だっていう、うん、これまた性欲っていうものをその心の穴と単なる体の、うん、あるいは本能とをごちゃっとして性欲とか言ってるから、うん、まあ、ややこしくなると思うんですけど、うん、よく言うのが、食べるとか体を休めるっていうのは個人の体のための欲望、個人が生きていくための欲望なのに、うん、性欲っていうのは遺伝子のための子孫を残すための欲望で、なんでそれで三大欲求なんだ、うん、そこ阪神が混乱してるじゃないかっていうこともよくツッコミとして、まあ、よくかどうかしないけど一つのツッコミとしてあると思うん
です
け
ど、うん、あ、でも言われてみれば、はい、
うん、さっきも言ったようにその性欲ってのはその遺伝子を残すっていうのは動物みんなそうなんだけど、人間だけが特別に多分脳が発達しすぎたせいですけど、その心の穴ができちゃった、その何かが欲しいっていう気持ちがちょっといびつになっちゃって、
うんうんうん、
みたいな風に考えると、やっぱりそれも個人の心のためなんだよね、うん、もっと言うと寂しくないためのものでしょ、性欲って、
うん、
人間って食べたり休まなかったりしても死ぬけど、
うん、
射精をしたり子供産んだりしなくても死なないじゃないですか、
はい、
だから、
はい
はいはい、って変だって言われるんだけど、でも人間って寂しかったら死ぬよね、
面白、
心は死ぬでしょ、体は死ななくても、
はいはいはい、
面白、
そうするとやっぱり寂しくないために、まあ、性欲っていうかその欲望っていう、あの食欲や体を休める欲とは違う、う
ん、なるほど、だから愛だっておっしゃってたんですね、
そうそうそう、
うん、
なるほどな、
うん、
今メイクセンスした。
そうするとその欲望を人を傷つけるために使っちゃってると、まあそれは幸せにならないよね、当たり前、
なるほど、めっちゃわかりやすいこれ、
うわやば、
やばいやばい。めちゃくちゃやばい話だと思う。
だからあの、いや、もう引っ張っていただいてありがとうございます。ちょっと調子に乗って喋ると、
うん、
この体を養うことね、あの栄養を取ることと体を休めること以外の、
うん、
つまり逆の方向から攻めると、人間がやってるややこしいことすべて、
うん、
は、うん、まあ、性欲とは言わない、セックスとは言わないけど、その自分の中の寂しさを何とかするために
や
ること
な
んて考え、
だから、三大欲求は性欲じゃなくて寂しさが入ってるんですね。
いや、もう絶対そう思います。
睡眠と食事と寂しさがあって、
はい、
まあ、愛ですよ、
う
ん、愛に飢えてると。
そうです
。で、この愛に飢えてるってやつが、
うん、
まあ、あらゆる出方で出ると、例えば、確かにそうだったなと思って、うん、性だけじゃなくて出てると思うんですよね。あの、
うん、
なんか、ね、会社のマネージャーが部下にめちゃくちゃひどいとか、そういうのも、うん、多分寂しさから出てるし、その逆もそうだと思うし、う
ん、もっと俺のことを分かってくれみたいなことで人が嫌なこと、
そうですよね、なんでこの部下は僕のこと分かってくれないですか、うん、上司のくせになんで自分のことを大切にしてくれないんだみたいな、うん、やつから出てるとかいうのも、
はい、
うん、性欲とかの出方とあんま変わんなくて、
はい、
そこはあんま未分化で、
はい、
三大欲求の一つである寂しさから出た活動であり、
うん、
その寂しさをちゃんと因数分解して見つめて、それを人に迷惑かけない形で発動させる人が幸せになれるっていう、
そう思います、
やべえ話ですよねこれ、
うんうんうん、
でもだってその心理学とか全部そのためにあるんだと僕思
い、いや本当そうかも、でもなんかこんな分かりやすく話されたの初めて聞いた、
いやいや、それは僕の話多分全然分かりやすくないんだけど、皆さんの理解力が、
いやめっちゃ分かりやすかったですけどね、う
ん、
僕、
いや俺ちょっとなんか俺気分が悪くなってきたマジで。いや気分悪っていうか、なんかこう、
はい、分かりすぎて、
ちょ、いや、なんか、なんかが俺今あんまり良くない感じになってますね。
どういうこと、何が起こるんですか、
うん、なんかにリーチしてるっぽいですね俺の、うんうん、
ちょっとですね、心の安全性は大事なので、
はい、
あの、つまりちょっともし深く刺さりすぎちゃったとしたら、ちょっとあの広い話に戻したいんですけど、
はいはいはい、
あのだからこれまたね、あの経済をちゃんと、経済っていう学問を勉強してる人から叱られるかもしれないんだけど、
はいはいはい、
僕に言わせると本当資本主義って性欲だよねっ ていう感じがする。
ちょっとごめんなさい、うん、今急に言われてバーンってなりましたよ。どういうことですか。
その資本主義が今のその三大欲求の寂しさから来てるってことですよね。
はい、まあ本当にこの今回の性の歴史の話の中でも、
うん、
あったけど、まあその1万年とか9000年前に農業が始まって、
うん、
で文明がそこからテクノロジーがだんだん出て、うん、その辺から男が威張り始めたっていう、すごい印象的な話があったじゃん。
はいはいはい、ありました。
もちろん、まあその頃偶然じゃないと思うんだよな。要するにセックスが妊娠と関係あるみたいなことがあって、うん、でもそれと同時に農業が発達して富っていうものが、うん、要するに貧乏人と金持ちができたんですよね、うん、それまではみんなで狩りしてて、
うん、
単に狩りがうまいやつとか体力のあるやつが獲物を仕留めたんだけど、でもその獲物は村で分けてたみたいな、
うん、
その頃は多分人類はまだ人間じゃなかったんだよね、うん、猿と人間の間ぐらいの人類だったんだと思うんだけど、うんうん、農業ができた頃1万年ぐらいからぐっと人間になったわけでしょ、
うんうん、
それは金持ちと貧乏人ができたからですよね、うん、であとその時間っていうものができたからでしょ、来年これが、
うん
うん、畑がまた実るみたいなさ、うんうんうん、
はいはい、
投資の概念が出てきた、
富の保存ができるようになったからって
思いますよね、うんうん、はい、でちょうどその頃どうもあの女が産んだ子供は俺の子らしいみたいに、
うん、
金持ちは男は思うよね。
そうですね、
偶然運よく作物が取れるところの土地を持ってた、うんうん、この土地は俺の土地だみたいに最初に言ったやつが金持ちになったわけでしょ。その前は本当に実力主義だったのに、
うんうん、
そこからあとはなんか富を俺の子供に継承するみたいなことがあって、
うん
うん、
そっからなんかいろいろややこしい、そこの辺から男が威張り始めたんじゃないかっていうふうに僕には聞こえたんですけど、皆さん
はいはい、
うんうん、
それすごい納得いくんですよね、うん、でそういうふうに資本主義っていうものが進化してきたんだとしたら、
うん、
本当にね、これも極端なこと言いますよ、男の人に今度は逆に怒られるかもしれないんだけど、
うんうん、
男って本当に寂しくて、
うん、
なんでかっていうと子供が産めないからだよね、うん、これは別に子供産まない女の人も寂しいでしょって言いたいんじゃなくて、
うん、
子供産まない女性は僕はすごい子供産まないという選択尊重したいし、
うん、
もちろん産めない人は何とかして、
うん、
まあ、いろんな形で幸せに産むなり、
はい、
なんなり幸せになってもらいたいと本当に思うんだけど、
はい、
男ってね、どっかその自分が欠けてる部分が、それこそ女の人に比べてね、うん、女の人、はい、自分の体とアクセスしてる感じがするんですよ。僕女の人の体が好きだから、 AV 監督が、
はいはいはい、
アクセスしてる感じですか。それ妊娠とはまた関係ない話ですか。
妊娠とも関係あるっちゃ関係あるんだけど、それを言うとまたね、さっきもちょっと言ったけど、妊娠する女の方が女として偉いって話になっちゃうんで、そういう言い方僕はしたくないんで、
はい、
なんだろう、女の人を、またこれを言うとね、女の人に怒られるとこもあるんだよね。二村さんは女を神聖化しすぎてる、女を偉いと思いすぎてるって怒られるんだけど、
うん、
私たちだって人間だよって怒られて、それも一理あるんですけど、
うん、
とりあえず何が言いたいかというと、資本主義とかね、経済とかね、
うん、
戦争とかね、あれ全部男がさ、なんか寂しいからやってんじゃないかって感じがするんだよ、
ね、うわ、
すごい樋口さんが嫌そうな顔してて、
いやいやいや、もう今の
わかる、
わかるって感じです、
はいはい、
認められたいからやってるんですかね。
ね、
そうっていう、または違うんです
よ、ね、いやいや、認められたいからなんじゃないですか。自分がいるっていうことをなんか残したいっていうか、ほら、ファルス信仰っていう話もさ、
はいはい、ファルス信仰、はい、
性の歴史の中で出てきたじゃないですか、はい、男ってその自分以外のおちんちんとか自分以外のザーメンがすごい嫌いで、それはもちろん遺伝子は自分の遺伝子を残したい、
うん、
これも分かりやすい話が、
うん、
まあ、男女で乱交する AV 撮るじゃないですか。みんなでバーッと、はい、じゃあ今日はもう10人10人でセックスしてとか言うんですよ、
はい、
そうするとだいたい女の子同士はチューとかしてるわけ、
うん、
AV 女優さん同士は分かったもんで、
うんうん、
こっちもそれ見て、あ、綺麗なものと綺麗なものがチューしてるとか思って喜ぶしね、別にレズやんなくていいよっつってても絶対女の子同士で触り出すんですよ、
うん、
乱交の AV だ、うん、ところが男は人のチンチン嫌いなんだよね、
うん、
ライバルなんですね。
男同士で愛撫し合わないもんね、ゲイじゃ、
はいはいはい、
ほぼ見ないですね、そういうのは、
うん、
はい、
競合になっちゃうんですね、男だと。
そうなんです、
他のチンチンが、
うん、本能的に、
うん、
女性はレズビアンじゃなくても、
うん、
ある意味バイセクシャル的っていうか、女も女の人の体を美しいと思ってるってところがある。これ男は根本的にまず自分の体、おちんちん以外の自分の体が嫌いで、
はいはいはい、
自分のことを見にくいと思っていて、
う
で、他の人のおちんちんは自分を脅かすっていうふうに。
なるほど。だから寂しいんだ。
そうだ、そうじゃないかなと思うんだよ。
なるほど。面白すぎるで。
なるほど。
面白すぎるよ。
はぁ。
すごい分析ですよこれ。
そういうちゃんとした哲学者とかに言わせると何言ってんだって話。これ AV 監督の妄想だと思ってくださいね、はい、僕その人類がさ戦争をするとかね、うん、で戦争をするときに昔の人は槍を使ってた、刀を使ってたとかさ、
うん、
ミサイルを撃ち込むとか原爆作るとかさ、で戦争しちゃいけないってなったら今度はビル建てるでしょ、高いビル、
はい、
あれ全部おちんちんだと思うんだよね。
あそれはすごい示唆ですけど、うん、なんか納得しますね。
これはすごい、あれも全部ちんちんなんだ。もう
東京タワー、威張りたいわけでしょ男って、うん、金稼いで
男の ああいう高層ビルとかはもう男の悲しみなんですね。
いやそう思うね、そう思います。
そうか、だからその、うん、何あの何だったっけ、スカイツリーとかも、
はあ、そんなこと言ったらスカイツリーで働いてる人に悪いじゃない、
うん、誰よりも高い、誰よりもでかいチンチン だぞっつって誰よりもでかいチンチンだって言ってるんだ、あれ、
スカイツリーで働いてる方は別にいいと思うんですけど、
は
い、こういうものを都市計画みたいな感じでね、
はいはいはいはい、
なんかまあ、
だ
言いたくないけど、い
や面白い、確かにな、高くする必要ないですもんね。あ、まああれはあの技術的にアンテナだからあるんでしょうけど、
うん、
その
象徴としてね。
でも分かるっすね、うん、無条件にやっぱ高くしたいと思いますもん、自分が建てる側だったら、うん、だしピラミッドも無条件にでかくしたいっすもん、
うん、それがなんかやっぱりあれですよね、優位性っていう感覚ありますもんね、うん、
あるあるある、
高くするイコール優位であるっていう、う
ん、あ
でファルス信仰をその勉強したときに、あのペニス信仰ですよね、うん、ファルス信仰を勉強したときにやっぱり書いてあったのが、ペニスっていうのは万能感の象徴であるって書いてあって、うん、あれすごいなんか、うん、僕はその時逆に女性蔑視的なだなと思っちゃったんですけど、
うん、
そういう意味じゃないですね今のやつだと、
うん、
要はペニス同士が競合するから、
うん、
そこにそのなんていうか優位性という概念が生まれて、
うん、
勝つか負けるかっていう関係性になってしまうんだ。でも、
うん、
女性同士だとそうはならないってことですね。
そうだ、
勝つ負けるとかじゃない、
まあ、なる場合もあって、それはまたその個々人の話で言うとね、うん、女性の心の穴によって、うん、
はい、
女性を嫌いな女性っていう、
まあまあ そうね、
まあ、それはあの、うん、どの女性の心の中にも女性のミソジニーってのがあったりするから、はい、あのそれも一概には言えない。女の人に政治任せとけば平和になるなんて、そんなバカな話じゃないわけで、うん、女の人が首相になったって戦争するときは戦争すると思うんだけど、
そうですね、
うんうん、サッチャーなんて大変だったわけでしょ、イギリスで、うんうん、そういう歴史はあるわけだから、女帝ならいいっていうふうには限らない。あの男性の中にも女性性がある人がいるし、だから
そうですね、
そこは僕はジェンダー論だと思ってて、
うん、
あの男に生まれたからダメとかね、
うん、
女だけは素晴らしいなんてことはなくて、ただ、うん、女性も持ってる、多くの男性が持ってる、女性の中にもそういうのが一部ある、いわゆる男性性っていうものは、
うんうん、
物を作ったり世の中にお金を回してったりすることには役に立つが、
うん、
結局それってなんかちょっとその満たされなさからそれをやっていて、
うん、
でそういうものの上で人類は進歩してきたんだよなっていうね。
でも確かに大昔とかの例えば高層建築ってなぜ作ったとかっていうと、やっぱりより高いところにいればより神と交信しやすくなるからなんですよね、
うんうん、
要するに神から認められたくてより高いところを目指していくんですよ、
うんう
ん、なんかこれもなんかすごくもしかして関係あるかなって妄想してました、
うん、承認されたいとかいう、ね、
承認されない、
うん、寂しいとかにつながるか、
はい、欲の根源があるかな、
確かにね、
うん、そうでさ、王様みたいなものがいない、うん、カルチャーもあったわけじゃないですか、
うん、
あのネイティブアメリカンとか、僕もそれ専門家じゃないんで詳しくないんだけど、うん、なんかその民主主義とか資本主義、民主主義ができる前からなんかあんまり喧嘩しないで、
うん、
まあ、もちろん部族同士での戦いはあって、そういう時には男性的な戦士が出ていくんだろうけど、その民族の中で誰が偉いみたいな、あの威張り合いみたいなことをやってなかったカルチャーってのは、もちろんそのカルチャーにも男性はいたし、その中の議長みたいな人は男性だったかもしれないけど、まあでも、なんとなく当たりが、うん、女性的っていうかさ、なんかあんまり寂しい感じはしないんだよね。
はあ、
うん。で、まあその方が良かったっていうわけでは、だってそういう民族ばっかりだったら文明はこんなに進んでないんで、
はい、
どっちが良かったかは分かんないし、分かんないっていうかもう、しょうがないんだけど、
うん、
ただ今さ、割と世の中はさ、あの持続可能性を求めるとか言ってさ、あんまりその、はい、排気ガス出して 高いビル建てるよりも、なんか再生産できることの方がいいみたいなさ、自然を大事にみたいな方になりつつあるじゃないですか。で、そうなってきたところで、じゃあ男はどこで寂しいかっていうと、もう本当新自由主義になってくるんだよね。個々人でお金を、国全体で行くっていうよりは個々人でお金儲けるとかさ、なんか会社での自分の肩書きに固執するとかさ、なんかキャバクラで名刺切って威張るとかさ、あれ男寂しいからやってんだよなって感じすんだよな。
だから名刺もチンチンなんですね。
名刺チンチンだと思いますよ。名刺と高いクレジットカードって顔抜けたねみたいな話だと思いますよ。
は
い
は
い、
高いクレジットカードもチンチンだし、
はあ、
まあ一個の表彰だよね。
めっちゃチンチンに囲まれてんな。
う
ん、
そうそうそうそうそう。う
ん、でもそういう満たされるこう、うん、なんだろうツールとか細かいシステムが、うん、男性の方がより社会の方で享受できるっていうのはなんかちょっとちょっとした、まあ、救いになるか、まあ、救いだったりとか逆にそれによって勘違いする男も、
うん、まあでもだからそれが自分の勃起みたいなものが世の中の本当人を幸せにするために、本当綺麗事みたいで申し訳ないんだけど、人を楽しませる、喜ばせる、みんなをオーガズムに導く方向に使えればいいわけでしょ。
実際そういう人もいますもんね。何かその自分の欲求のためにガーって動いて、それが結局いい製品作ったりいいサービス作ったりして世界を幸せにしたりとか、逆に世界をね、なんかこう良くしたり、例えばエコなシステムを作ったりとかすることもあるから、まあ何がいい悪いかっていうのはもちろんここでは判断できないんですけどね、
はいはい、
とあとなんか僕、うん、またこれも仁村さんの本で読んで面白かったのが、男性ってやっぱ物に対する執着がめちゃくちゃあって、はい、女性はそれがないっていうのがやっぱりこうチンチンに関係してるんじゃないかっていう、
うん、
だから物を自分自身だと思ってこう自己愛を注ぐっていうことをやっぱ男性はやりがちで、で女性全体ってそれがないからこうなんていうんですかね、姿全体を通じて美しさとか飾るっていうことをやるみたいな話があって、
そうそう、女性ももちろんアクセサリー好きだし、はい、で今は女性のオタクもいるから、うん、いっぱいいるから、はい、腐女子の人とかそのものを集めたりね、その、うん、腐女子とは限らないか、推しがいる女性のオタクの人はそのグッズを集めたり全然するけれども、
うん、
女性でも、うん、ただ、まあ、女性の方が割とその関係性に目を向けてるっていう感じはするし、
はいはいはい、
アクセサリーでも、うん、自分がつけて似合うかどうか、自分の価値を高める、
うん、
だからそれがまた今度は別に女性ばっかりをいいっていうわけじゃなくて、女性にも女性のいやらしさがあるんだ、うん、女性っていうか女性的な人ね、人間の女性性にももちろんいやらしいところがいっぱいあるんだけど、自分の体にくっついてるものの美しさみたいなのがあるよね。男は高い腕時計してるとそればっかり人に見せびらかしてる
でしょ、うんうんね、
割と鎧みたいな感じがするよね、高い腕時計をしてる男の人って、それを見てそれで俺はこんなに強くなったぞっていう感じが、どうしても俺は一発の男だみたいな感じがしちゃう
の。なるほどね。いやなんかそれもなんかその体の作りと脳の作りっていうのがなんか切っては離せない関係になっているような気がしますね。
うん、あでもそれもほら男性の女性のっていうのは実は遅れてるっていうか、
はい、
医科学だっていう一つの知見もあって、僕もそれはそう思うんだよね。だから、
うん、
あくまでも今の話はジェンダーの話で、
うん、
もちろん世の中には威張ってる女の人もいるし、
うん、
ゲイとは限らないけど女性的な柔らかい男性もいっぱいいると、
うんうん、
で今までやっぱり特に今回歴史を皆さんが勉強したのを聞かせてもらって思ったのは、その性の歴史ってのは本当にその男が威張っていることによってできてきた歴史なんで、
うんうんうん、
まあもちろんそれも行ったり来たりなんだけどね、押し引きがありながらやってるんだけど、なんかやっぱりね、人を侵略したり自分がこう強くなったりすることよりも、なるべくみんなで気持ちよくなった方がセックスは楽しいよねっていう、僕は快楽主義者なんだっていう話なんですけど、
なるほど、
どうでしょうか。
いや面白かった。
快楽主義はやっぱりちょっと甘いですかね。そんな甘いこと言ってられないっていう感じなんですかね、今の世の中。
いやいいんじゃないですか、今ので。
いいじゃないですか。
はい、
快楽主義であると同時に、やっぱ男、まあ男には限らないかもしれないんですけど、自分が別に大したことのない人間だっていうことをフラットに受け入れることもなんか幸せになるのかなっていうこともですね、その仁村さんの本の中に書いてあってですね、それもすごく僕納得したんですけど。
あと、ちんちんばっかり が男の快楽じゃないよっていうことも僕はずっともう20年ぐらい、僕の一応ですね、こういう話は古典ラジオとしていいのかな、あの男性も受け身になって気持ちよくなってヨガっていいんだよみたいなね、男も乳首舐められていいんだけど、男の乳首に一応市民権を与えた男、
う
ん、
ああそうそうそう
ですね、新村さんが市民権ですよね、おっしゃってましたけども、
うん、はい、20世紀の僕の監督した AV がすげえ売れたのはやっぱり2000年前後なんですけど、うんうん、まあ、あのその頃そのいわゆる地上 AV っていうのが市民権を得た
んですよね、はいはい、
うん、でそれまでは女性が男性を責めるっていうのはそれこそその女王様による SM プレイか、あと風俗 AV みたいな、風俗プレイを紹介しますみたいな AV しかなかったんだけど、
うん、
僕らの世代で僕の監督した AV がすごい売れた時代に普通の綺麗な女の子が男の乳首舐めてもいいじゃねえかみたいな、
うん、
馬の男に馬乗りになってもいいじゃねえかみたいな、そういうビデオを僕ずっと撮ってて、でそれめちゃめちゃ売れたんですよその時代、
うんうんうん、
で今すごい普通のジャンルになったでしょそれが、
うん、
あのお好きな方も多いと思うんですけど、
うん、あのジャンルを作られたってことですよ ね、
そうですよね、
作られたら僕が発明したわけじゃないんですけど、うん、まあ、僕のビデオが売れてた時代に僕とあと何人かの監督でそういうのをわーっと作ってたっていう、あので 今やさ、だからそれも性の歴史と関係あるんだけど、
うん、
江戸時代は多分春画とか見ると結構日本人はフェラチをしてたんだけど、
うん、
キリスト教が入ってきてもうそんなことは売春婦がやることだみたいな風に なっちゃって、
うん、
一旦ガーッとその歴史がなくなって、うん、そんでこの40年ぐらいですよね、 AV でフェラチをするようになって、
うん、
普通の女性が恋人のおちんちん舐めるようになったみたいな、
はいはいはい、
であの恋人の乳首を女性が舐めるようになったっていうか、男だけが愛撫しなくていいんだ、女も男を愛撫していいんだっていう風になったのは本当にこの20年ぐらい、だからそれも社会が性欲を決めているっていう話で、ポルノを作る我々はその社会、
うん、
社会にちょっと貢献してるっていう感じ、
うん、
感じじゃないですかね。
なるほど、もう人類の性を推し進めてるんですね、二村さんは。あ、投資してる、はい、
その方が楽しくないですか、女性も男性も責めたり責められたりする方が、
うんうんうん、
男はこういうセックスしなきゃいけないんだって決められてるより、
そうですね、
うん、
いや面白い、
はい、そんな
ちょうど
です、ね、
ちょうど締まりましたね、
締まりましたね、うん、さあということで、まだまだねお話を続けたいんですけども、一旦今日はここまでで、次回はですね、はい、そんな二村さんがどんな人生を歩んできたのかというと、
ね、めちゃくちゃ興味ありますけどね、
めちゃくちゃ、はい、興味あるんで、はい、そこにスポットライトを当ててお話を聞いていきたいと思います。ということで本日のゲストは AV 監督二村仁さんでした。次回も引き続きお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。